ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。
おはようございます、テリーです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
何ですか、テリーさん、いきなりダメですよ、いきなり入ってきちゃう。
あ、そうですか。
順番があるんですか。
あ、そうですか。すみません、すみません、ちょっと焦っちゃいました。今日のテーマはね、限界を作るな、継続は力なり、こんなところを話してみたいと思います。
あの、僕が言う前にもすみません、テリーさんが言っちゃったんですけど今日のテーマを今日はですね、そういうテーマで、今僕マンハッタン、ニューヨーク州のマンハッタンに来てまして、
はい、
あの、僕のなんていうんですかね、ご友人というか、
はい、
先輩というか、はい、テリーさんにちょっといろいろ今日お話をお伺いしようかなと思ってるんですけど、
はい、
まずテリーさんは何者なんですかね。
何者なんでしょうね。日本人ですでそうですね、在米今23年ぐらいですかね、
はい、
あの88年に初めて、まあ、留学を目的に、カリフォルニアにまず最初、まあ、来てですね、で一旦日本に帰ってですね、でちょっとある修行をしまして、で再びこちらニューヨークの方に戻ってきたというような経歴を持ってます、はい、
で今はじゃあトータルで23、4年ぐらいですかね、アメリカ生活。
そうですね、はい、
マンハッタンだとまだまだその20年超えても若造なんですか。
そうですね、結構先輩方いらっしゃいますんで在米30年とか40年とかざらにいらっしゃいますからね。
そうですよね、
はい、控えてないといけないです。
だって人数が違いますもんね、
まあ、カリフォルニア持ってますよね。ただカリフォルニアの方はあの日系2世の3世の人とか、はい、1世の人とかねいらっしゃいますから、あのこっちは新参者というか、あの、まあ、戦後であの渡ってきた人が多いです、ね、
あ、そんなに登録者数だけでもいるんですか。
あ、いますね、はい、韓国人もっといますよ。
ああ、そうですね
、はい、多いですからね、結構ね。
そうですよね、そんなテリーさんなんですけど、そんなテリーさん
どんなテリーなんだ全然話しない。
そうですね、主に、
はい、
じゃあ僕の方から簡単にテリーさんっていう人はどんな人なのかっていうことを説明しますと、
はい、
主に3つの活動をされてまして、
はい、
オーガニックコンサルタントと、
はい、
生ゴミリサイクルの会社をやられてて、
ね、
はい、あとはスピーチの講師をやられてる方です、
はい、 そうですね、
でそれぞれちょっとどんな活動されてるのかテリーさんの方から説明をしていただきたいんですけど、まず、はい、オーガニックコンサルタントっていうのはどういうことなんですかね。
最近特に東海岸でそのオーガニック いわゆる有機農業ですね、その化学肥料とか、農薬とかを使わないで農業、
はい、
作物を育てたいっていう人がどんどん増えてきてまして、で僕はこっちニューヨークに来たの2000年なんですけども、
はい、
その頃はあのずっとこう、まあ、コツコツと続けてきた人たちに対してこうコンサルといいますか、こうやり方をね教えたりとか、まあ、僕らのやってるのが微生物を使ったやり方なんですけど、すごく効果があるので、はい、で初心者の方でもすぐあのこうトランジッションというか、今までこう化学肥料使ってたけど有機農業にこう変換したいというような人とか、まあ、これから収納したいというような人たちに対してこうやり方を教えてあげるというようなことをやってました、はい、それで最近ではちょっと動きが変わってきて、
はい、
こう新しくこれだけ今あのアメリカでものすごいオーガニックっていうのが、
そうですね、オーガニック、オーガニックですもんね、
当たり前になってきちゃって、でここ2、3年でどんどん逆転現象が起きてきて、以前僕らがやってたのはそのいかにオーガニックの野菜をレストランとかに売り込もうかっていうのをすごい一生懸命考えてたんですけど、最近はもう向こうから欲しいですっていう風に来るんですよ。だからもう野菜とかももう品薄で、
はい、
あの断りってるような状態なんですよね。まさかこんな時代が来るとは全然思ってなかったですから、ずっと僕なんかも70年代からやってますけど、ずっと虐げられてきた、そんなねあの化学肥料農薬使わないで野菜ができるわけないじゃないの、あとバカじゃないのというような感じでずっとやってきたもんですから、今だからこうやって起きてる実態がなかなか信じられないというか、
あ、もうじゃあそんなに時代がこの20年、うん、30年でガラッと変わった
んですか。ガラッと変わってるんですよね、はい、 まあ、カリフォルニアの方が歴史が古いのでカリフォルニアはもう完全に落ち着いてる感じがあるんですけど、うん、特にニューヨークの熱がニューヨークを中心としたこっちの、ね、東海岸の方 の、 そのオーガニックに対する熱がねすごく熱いですね。まあ、そういうその全体の動きをサポートするのが僕の役割ですね、
はい、じゃあ次の、生ゴミリサイクルっていうのは、はい、
生ゴミリサイクルっていうのはその、まあ、伝統的な生ゴミを堆肥にするやり方もあるんですけども僕らのやり方はその微生物を使ってこう比較的簡単にハエとかがもう来ないし家の中で簡単にできるやり方があってでそれを普及させたいっていうのが僕らの願いなんですけど今だからニューヨーク市と組んでこうガバナーズアイランドっていうところでちょっと実験をやらせてもらっていてでそれをなんとかこうみんなで、ね、共有して、
うん
でまあ、世の中ゴミを減らしていきましょうというような運動に、まあ、参加しているとこういうことですね。
いやね本当ゴミね僕マンハッタンに毎回来るたびに思うんですけど特にワシントン DC からこっちに来ると、まあ、レストランの数が違うっていうのもあるんですけどゴミの量が違うんですよね。すごい
本当ですよね。
あと一般の人がゴミをさっきもちょっと街歩いてて普通に歩きタバコしてポイッと捨てるとかあんまり DC でそこまで見ないので。
うんそうですよね。ニューヨークはもうねタバコのポイ捨てなんかもね当たり前
そうですよ、ね、
みたいな感じですしリサイクルとかも分別とかもしませんしね。はい、
そうアメリカ来て僕一番びっくりしたのはゴミの分別をしないことなんですよね、
はい、そうですよね。やっぱ日本はねそういうところを見るとすごいなと思いますしね、
はい、週末とかあの市役所とかに行って全部持ってってこうペットボトルから何かきれいに全部分けるじゃないですか、
うん、あ日本だとなんかね日本はそういうことらしいですよね。最近日本に帰ってないんでよく事情が分かんないですけどだから僕も最初来た時あのお前ら分別しろよみたいなすごい内心思ってましたけどね。
僕留学初めてこっち来た時に、うんまあ、ルームメイトが台湾人だったんですけど、はい、共同のキッチンで、はい、僕がゴミ箱2つ用意して、はい、こっちは燃えるゴミ、はい、燃えないゴミですって言ったら、はい、彼、まあ、高校からずっとアメリカなんですけど、はい燃やしたら全部燃えるじゃんって言われていやそうなんだけど
そうそうそう。だから教育っていうかね知らないというか燃やしちゃいけないもの、ね
プラスチックとかそういうのあるじゃないですか。
あるしあと再利用できるものもいっぱいありますからね。
あ、はい、なんですか牛乳のパックとかも、うん、僕はちゃんと水をば中水をバーッと洗って、はい、へこましてゴミ捨ててたんですけど、はい、そのまんま入れるわけですよ。まずかさばるのと洗いよと臭くなるんだから
ね。本当本当だからそれもやっぱり日本のやっぱり伝統的なね素晴らしさだと思うんですよね。江戸時代から日本人はそういうことやってリサイクル再利用、ね、もったいないっていう言葉が出たほど。
そうですよ ね。
ちなみに皆さんもったいないっていう言葉を知ってますかね。これあの世界語なんですよね。
だってあの国連で
そうあのマータイさん
そうですよね。
あのアフリカのね、
はい、が確か国連で発表したんでしたっけ。
そうです。あのあれはケニアでしたかねの元環境大臣のマータイさんがあの日本に来た時にこの日本で美しい言葉を聞いたと。それはもったいないという言葉だと。これは世界に誇る日本語だということでなんか一人興奮しちゃってなんか、ね、世界に広めてくれちゃったんですけども でも僕ら日本人そういうこと言われないと分かんないですからね。
ああもったいない確かにそうだなってそうですよね。
僕らにとって当たり前のことが今、うん、世界では素晴らしいということになりつつあるようですよね。
そういう日本のスタンダードって僕すごい大事だなと思ってるんですけど、まあ、ちょっと話からずれちゃうんですけど、ね、日本人ってこうホスピタリティ精神って、うん、多分 DNA に組み込まれてるのか持ってるじゃないですか、うんただアメリカ人的にはズーズーしさって思ってないじゃないですか、
うん
ですね、アメリカにいる日本人ってホスピタリティをベースに持ちながらズーズーしさ持ってるんで、うん、結構最強のビジネスマンになれるんじゃないかなってのは
確かにそうですね。僕もすごく思いますね。だから日本を出てきた理由はなんか日本の嫌なところをすごく感じていたからだと思うんですけど今もう完全にもう20年経ってんで忘れてますけどねだけどだから日本今こうやってあの隣の芝生はよく見えるじゃないけど昔のことを懐かしんじゃって日本のことをなんか美化しちゃってる部分があるんで
出ると日本のいいとこ悪いとこすごく見えてきますよね。そうそう
そうだから日本って本当にいい国だなって思いますよね。離れていれば離れているほどすごくそう思うし、うん、あの日本のだから江戸時代から培ってきたこの伝統でいいものものすごくあるのにそれ平気でこう捨てちゃってる 今の日本人っていうのがすごく見えてくるので、
マクドナルドが初めて日本に来た時にすごいみんなびっくりしたらしいですね。どんどん捨てるじゃないですか、
はいはいはい、
トレーから何から、トレーからのパックから何から、うん、全部日本人それまでちゃんとこう再利用してたので、うん、あのポイ捨て文化がそこでだいぶ入ってきたって、なんか竹中平蔵さんの本かなんかで確か書いてあったんですけど、
あ、そうですね、そういうのもありますよね、うん、だから僕も最近ね、その、まあ、この生ゴミリサイクルを事業としてやっている傍ら、そういう啓蒙活動もやっぱ必要だなと思って、はい、アメリカ人に対してその江戸時代の日本はどうだったかっていうのをあのちょっと講義したりとかもしてるんですよ。で、例えば江戸時代っていうのは当時あの17世紀において最大の都市だったんですよ、はい、
江戸がだって世界ナンバーワン
の、そう、人口100万を超えるのは、はい、あ、唯一だからパリがなんか60万とかで、ロンドンも40万ぐらいしか人口なかったし、当時ニューヨークなんかなかったですからだから国ができたばっかりだから、はい、だから最大の都市だったんですよね。で、そういう100万も人口あるのにゴミが出なかったわけですから、だからこれはすごい、その本当にゴミゼロをするたくさんのヒントがその江戸時代のシステムに隠されているんじゃないかということで、この間 2,3 事例を紹介させてもらったんですけどね、
はい、服とかもそうですよね。あの、例えば着れなくなったらあの切ってバッグにしたりとか、
そうそうそうそう、
あの浴衣なんかも古くなったところで使えるところは全部切って貼り付け、
そうそうそうそう、
やってから別のものを作ったりとか、
そうそうそうそう、そうですよね。だから浴衣自体のあのスタイルがもうリサイクル用にもう最初からできてる
ですよ、ね、
ということですよね。だから洋服っていうのは結構もう最初形決まっちゃってるんで、あのそのサイズが合わなくなったりしたら捨てなきゃいけないんだけど、あの着物はこう直すことができるわけですからね、うん、そういう意味では素晴らしいあのスタイルですよね、はい、
本当そういうのは大事にしてほしいですよね、
はい、
あ、じゃあすみません、途中で話があれだったんですけど
、はい、
次のテリーさんの、活動の一つ、スピーチ講師、
そうですね、はい、
なんですけど、スピーチコンテスト、こっちアメリカのスピーチコンテストですかね、
はい、
の2017年の国際スピーチコンテスト、
はい、
評論スピーチコンテストでニューヨーク州ファイナリストになられたんですよね。
はい、はい、おかげさまで。
要するにもう、全部他はアメリカ人
ですよね。そうです
ね、
他はみんなアメリカ人の、なんか唯一日本人は僕だけでしたね。あとまあ一人ぐらいあのラテン系のスペイン語を母国語とする人たちもいましたけども、日本人では僕だけですよね。
その中で、まあファイナリストになられたりも含めて、で今あのスピーチ講師っていうのはどういう活動をされてるんですかね。
ですね、まあそのウェビナーって言って、あのインターネット上の
ウェブセミナーですね、
まあ、ウェブセミナーですね、のがありますけど、そこであの、まあ、国境を越えて、その時間を越えて、生徒さんはあのシカゴにいたり、アトランタにいたり、日本にいたり、まあ、様々なんですけども、まあ、そういう方々にアメリカで勝てるスピーチのコツとはということで、こういろいろ、いろんな情報とかスキルとかね、技をあのシェアしてる。
例えばこういうロジックで話していくんだよとか。
そうですね、一番の僕自身がそうだったんですけど、自分は英語を話すときに、まあ、日本語のスピーチでも同じことが言えるんですけども、まあ、主に僕らこっちで生活してますから英語でっていうことになりますけども、はい、まあ、英語でこう例えばスピーチするときに、自分は英語は母国語じゃないからとか、もう絶対あのアメリカ人にはかなわないとかいうふうに思い込んじゃってる、それがねすごくダメなところだと思うんですよね、うん、で私はそこにすごいチャレンジしたかったし、その日本人だってやればこれだけできるんだよっていうところを、
あ、なるほどですね、
なんか証明したかったっていうような、はい、でそうやってコツコツ努力をした結果、ある日気がついたらなんかコンテストで優勝してたみたいな、で代表に選ばれたみたいな、そんな感じなんですよ。
留学の時はどうだったんですか、英語とかは。
あ、もう全然ダメでしたね。ある程度は勉強はしましたけど、 ある時ですね、こう大学キャンパス の、
はい、
まあ、ミサじゃないけどなんか集まりがあるんですよね、朝ね、
はい、
でそこに招かれて、あなた日本人の留学生なんで日本の文化のことちょっと話してくれないって言われて、こう、あ、いいですよってこう安受けしてこう喋ったんですよでもその時ね、もう頭真っ白になっちゃって、もう全く喋れなくて、はい、 もうっていう感じだったんですけど、もう本当にあの恥ずかしいスピーチしちゃったんですけど、で今考えてみるとなんで俺頼まれたのかなと思うんですよ。そうやっぱりね、あの常識の違いがあって、そのアメリカではもう小さい時からスピーチ、こうパブリックスピーキング、人前で話すことをこう小学校から教育するし、こうディベートなんかもちゃんとね、こう議論の仕方とかもこう学校で実践としてやるし、こうみんなこう前に出たらこうそれなりに話せるんですよ、最低。だけど日本ってそういう教育あんまりしないじゃないですか。
ほとんどないと思いますね。
ですから頼んだ方も多分そっちのアメリカのという感じでこう頼んできたと思うんですよ。でも僕はそんなのやったことないし、まあ、あの当時トーフルとか言ってもね、パスしたって言っても僕大学院に行ってましたけど、でもそんな喋るってスピーキングとほらライティングってトーフルのテストに入ってないんですよ。
その時入ってないですよ。今は入ってます。
今は入ってますよね、はい、あのだから読み書きが聞いたりはできるけど、そんな話すなんてとんでもないみたいな感じだったんでね、当時は、うん、ですからあのでそれを知って上で頼まれてるのかなと思ったんですけど、でもすごい聴衆がいて俺出てって全くなしでもう支離滅裂なことを話してしまって、すごい恥かいたんですよ。であの時ですね、本当もういや俺ダメだなと思って、どうしたらいいんだろうと思ってね。であれが結構スタートでしたよね。
あ、じゃあそこから、まあ、スピーチに関してはちょっとちゃんとやろう、ちゃんとやろうというか、目にもの見せてやる的な、
そうそうそう、いつか喋れるようになりたいというか。でもやっぱり心のどっかで絶対アメリカ人みたいには喋れないと思ってましたし、で、まあ後で気づいたことなんですけど、アメリカ人みたいに喋る必要もないんですよね。
そう、僕ねそれ若い子によく言ってるんですけど、
う
ん、日本ってすごい綺麗な英語じゃないとダメみたいな、あるじゃないですか。ただ僕はもう、僕は勝手に造語でジャパングリッシュって言ってるんですけど
ジャパングリッシュ、
ジャパングリッシュっていいんじゃないのと。
いいね、いいね、いいね。そうアクセントか、だからあのね、他の国の人たちからそういうのを学んだんですよ。他の例えばスパニッシュをね話すような人たち、おばちゃんなんかでも、もうアクセントバリバリで何言ってるか分かんないんだけど、あのでも言いたいことを通じさせることができるのを見て、うわすげえと思って、いやこれ学ばなきゃいけないなと思って、彼女らはね、なんでこういうことができるんだろうと思っていろいろ勉強しましたよね。
それはもう発音じゃなくて、
そうそう、
なんですかね、
あのとにかくね、まあ、そこでの具体的な技としてはとにかく言いたいことを繰り返すとかね、そういうことなんです。あと目を見るとか身振り手振りでこう雰囲気で伝えるとか。でもよく考えると日本人っていうのはそのよく空気読めよって言うじゃないですか。そうなんですよ。だから
分かるだろうみたいな、
分かるだろうって言って伝わってないんですけど、はい、でも逆に言うとその相手の言ってることをこう読み取るっていう力はあるわけですから。
そうですね。
それを逆に利用して自分が、だからこの身振り手振りとかこうニュアンスを逆に意識して伝えるような技術ってすでに持ってるわけです、うん、で逆にね、アメリカ人っていうのはそういうの持ってないわけですよ。だからそういう意味で日本人のが優れてるわけなんですね。だからそういうのはあの伸ばしていく、で逆にその言葉にならないところを言葉にしていくっていう努力をしなきゃいけないなと思ってずっとコツコツやってきてるんですよね。
あ、なるほど。じゃあそういう活動も含めて過去の体験があった上で現在 そのスピーチ講師っていうのになってるわけですね。
はい、とにかくだから場数も踏まなきゃいけないし、あのとにかく普段からこうなるべく英語で喋って、でよく言われたのはあの What's the point? What's your point? っていうことをとにかく言われたんですよ。あんたの言いたいことは一番何なんだと、うん、そこをまず言えというふうに、
ね、そこから理由言ったりとか状況説明したりとかですよね。
そう、それができてなかったんですよね。だいたいほら日本語っていうのは
最後に
ポイント来ちゃうから、だから最初に言えって言われて、でもそれ日本語のスピーチでも当てはまることで、最初にやっぱり言いたいことをこうポンと言っちゃう。そうすることでこう言いたいことがはっきりしてくるんで、あんたの話何言ってるか分かんねえよっていうのは避けれると思う。
確かに最後の最後の、あ違うんだ言いたいことみたいなことになりますからね。
だからやっぱ常にどんなことでも言いたいことは一つに絞っていった方が伝わっていくと思うんですよね。だから例えば50分のダラダラとした長い話するよりも、はい、5分の話をこうエッジの効いた話を10本した方が分かりやすいし、あの伝わるっていうことじゃないかなと思いますね。
確かにそうですね。よくあのコピーライティングの世界で、ワンメッセージワンアウトカムかな、
そうそうそう
っていうのがあるんですけど、もう 言いたいことは一つで、でもう出口もう一個だけっていう、
そうですね、はい、そういうのは素晴らしいと思いますよね。だからこう話の下手な人っていうのはどうしてもこう一つのところに何かあれも入れたいこれも入れたい、 それで何言いたいかさっぱり分かんないみたいな、
うん、結局何言いたいのみたいなのありますよね。そうそうそう、
だからよくアメリカ人に言われましたよ、 So what? だから何なのみたいな。だからでもこの So what? っていうのはその自分でスピーチ書いたり、あのプロジェクトでもそうですよね、あの会社のビジネス上のなんかコンセプトとかプロジェクト立ち上げるときに常にこう So what? ね、だから何なのよっていうところをこう突き詰めて、そうです
ね、自分にこう聞きながらやれば、
ね、そうそのやりたいことやらなきゃいけないこと、うん、お客さんに求められていることがこう浮き彫りになされてくるということがあるので、この So what? とか一体何なのよってこの質問、自分に対する質問はすごく重要だと思いますね、
うん、確かにそれすごい大事ですよね、うん、それに関することで僕がちょっと個人的に聞きたいことがあるんですけど、はい、そのまあ、特にアメリカ人に勝ってスピーチコンテストを上に上がっていってるわけじゃないですか、
はい、
世界の舞台で活躍するためのコミュニケーション能力というかコミュニケーション力、うん、テリーさんの考えるコミュニケーション力というのはどんなのがポイントとしてはあるんですかね。
あのちょっと繰り返しになるかもしれませんけど、はい、その日本人だからできないとかネイティブスピーカーだからできないとかいうまずその固定概念を捨てることですよね、うん、私はできないんだとで思った時点でもうコミュニケーションが成り立ってませんから、
そうですね、ええ、
だからそういうのはもう捨てて、だってあの日本人である僕でさえ勝てたんですから、やればできるんですよ。だからまずそこを捨てて、でこう同じ土俵に立って相手とこう向き合って話していく、うん、でお互いまず違うってことを認めないといけないですよね。だからどうしても自分の持ってる概念とか、あの今まで生きてきたやり方とか、こう自分の知ってる常識とかいうものを相手も知ってるのが当たり前みたいな感じで話しちゃいますけど、いやそれひょっとしたら知らんかもしれないと、
いやだと思いますよ、
うん、
いやね、これ実はこのインタビュー撮る前にテリーさんと話してて、その常識の話になったんですけど、よくあの、ね、マンハッタンで歩きタバコをする人がいるってことで、これちょっと映像じゃないんで出しづらいですけど、歩きタバコする人って、火を外手の、甲の外っていうんですかね、
はい、
側に出して歩く人がいるんですけど、はい、僕はそれ危ないから外で他の人に当たったり子供に当たったりするから、あれは本当ダメですよねってテリーさんに言ったら
そうそう、
テリーさ
んから僕実際にそうあのアメリカ人の人と話したことあるんですけど、もしその火が自分の方に向いていたら自分が火傷するじゃないか、ダメじゃないか、何言ってんだお前みたいなことだから当然だよそんなことっていうふうに言われて、はぁ、
日本だと歩きタバコする人でも多分結構内側に火だあの持ってる人いるんですよね、
実際いるんですよね、はい、そういう人すごいですよ日本ってね、だから価値観が違うんですよね、常識というか、
その僕らが持ってる常識を相手に当てはめちゃダメなんですよね。
そうですよね、だから相手の常識はその自分の身の安全を確保するっていうのがやっぱ優先なんですよ。
アメリカはそうですかね。
そうそう、自分がやっぱ最初、他人は後ですよ。でどんなのどうだっていいじゃないですかっていうのがもう当たり前だけど、なんとなく日本人の方々はその自分のこともそうだけど、やっぱり人に迷惑かけちゃいけないというすごいそういう価値観ありますよね。だからそういう、ね、こう行動につながってくると思いますけど、
あの他人なんですかね、僕の場合結構親に常に自分がそれをやられたら嫌なことはやるなみたいな教育を受けてきたので、あのよくあの日本の駐輪場とかでもカゴ、人の自転車のカゴにゴミを捨てていく人いるわけですよ。自分がやられたら嫌だろうと、それはだったらやるなって話を僕高校時してたんですけど、みんな自転車通学だったんで、よく捨てるやつがいたんですよね。お前自分の自転車やられたら嫌でしょっつって、じゃあそこのゴミ箱あんだから捨ててこいよっつって。
そうですね、あでもちょっとアメリカ人の名誉のために言いますけど、アメリカ人でもそういう方いますよ。
いますよ、
いますよ。
ただ
いい人いっぱいいる。あの
比率は違いますよね。比率が違うだけなんですよね。
そうだから、あの僕さっきちょっとシカゴの話してたんですけど、あのシカゴに結構そういう人と巡り合う率が高かったんですよね、僕はたまたま。だからあのあアメリカってそんな悪い人ばっかりじゃないんだなって印象を持ったんですけど、
中西部の人はですね結構協力、僕オクラホマにいたんですけど、はい、周りの人たちは結構優しい人多かったです
ね。ああそうですか。 や、それはあれなんですかね、
バシバシビジネスやってないってのもあるかもしれないですけどね。
ニューヨークだけがやっぱねちょっと異常というか、そういうのはありますよね。僕あの日本によく観光に来た人に言ってるんですけど、ニューヨークっていうのはその特例中の特例の都市で、いわばそのニューヨークっていう国際都市であってアメリカじゃないんだと。
ニューヨーク、ま、特にマンハッタン
ですね。特にマンハッタン。だアメリカを勉強したいんだったらどっか内陸の方とか、せめてニュージャージー。
そうですね。
ニューヨークとか。
で、DC もまたちょっと違うので、うん、特殊の街なんで、メリーランドとかフィラデルフィアとかあそこら辺の、うん、
郊外ね。
郊外。うん、まあそしたらでメリーランドあのフィラデルフィアで怒られちゃいますけど。
そうそうそうそうそうそう。
僕なんかはオクラホマにいて、アトランタにいて、テネシーにいて。で DC にいるんで、うん、もう全然違う文化を学んでるんで、
そうですね、そうですよね。だからアメリカのこれがアメリカっていうのはその多様性がアメリカだと思うんですよ ね、 すね。日本って結構まあ似たような、まあ、アイヌの人たちとかもいるけど、結構まあ単一民族というか、なんとかっていうか、あの価値観としてみんな同じじゃなきゃいけないみたいな脅迫概念みたいなのもあるじゃないですか。だけど
全く違いますからね。
アメリカは違って当たり前だし、その違うのがいいみたいな、うん、出る杭は打たれないみたいな、そういうところありますよね。
そうですね、うん、
だからまあそういうのがこう根底にあるので、その世界の人たち、まあ、いろんな価値観があるから、その違った価値観を認め合って、その上でコミュニケーションを取っていく、
うん、どうでしょうね、まず前提をまず合わせないと話にならないですもんね。
でその違いを認め合った上で、こうでこちらもだからそれに従順することなく、主張すべきことはちゃんと主張して、こちらの言うこともちゃんと認めてもらわなければいけないわけですよ。だからそれをこう言うためのこうスピーチ、ちゃんと自分でちゃんと自分のこうバックグラウンドとか考えてること、ちゃんと相手に分かってもらえるように説明しなきゃいけないんですよね。そこをやっぱ修行としてこうやっていかなきゃいけないと思うんですよね。でそこをあのやっぱこう今まで自分が勉強してきたので、今それをあのみんなとシェアしてるって感じですかね、はい、
それ本当大事ですよね。ではね、これちょっと最後、まあ、最後というか、
はい、
あのテリーさんから、まあ、世界に出たいに限らないんですけど、日本にいても海外に出たいっていうのも言っても何でもいいんですけど、若者に向けて、うん、まあ、すごいざっくりしちゃってるんですけど、若者っていう、
はい、
に向けてのメッセージをあのちょっといただきたいんですが、
はい、まあ、冒頭に言ったように限界を作るな、継続が大事だぞっていうところですよね、はい、今、まあ、今までの話の流れでもありましたけども、やっぱ限界を作るなっていうことですよね。もうで自分で思い込みがあるんで、自分はもうできないと思ったり、こんなことできるわけないって思うことたくさんあると思うんですよね。
いやもうそんな壁しか目の前にないですからね、
うん、そうですよね。で僕もそうだったし、でもある日なんか知らないけどコツコツやってたら、アメリカ人の人よりも僕の方が上手かったというか、僕が2位でアメリカ人の人3位だったんですよ。あれあれ、あの人に勝ったよ、あの人絶対スピーチ上手いよねって、え、なんだろうとか思って、でそこでなんかちょっと自信がついちゃって、あれもっとやればできるんじゃないかなと思って、で一生懸命やったら最終的にニューヨーク州の大会で、まあ、ファイナリストに選ばれるっていうところまで来れたんですよね。だから、あ、俺なんかでもやればできるんだって。であのカリフォルニアでね、あの、まあ、頭の中真っ白、何にもいなかった自分だったけどやればここまでできたんだっていうね、それは本当にあの皆さんとシェアしたいですよね。
本当に僕、限界を作るなっていう面に関しては、僕なんかの本かで昔すごい昔読んだんですけど、あの箱の中にのみを入れて、うん、最初は彼らってあの飛び越せるんですよ、
はいはい、
ただ蓋を閉めて、うん、一定期間置いとくと、うん、そのぶつかるじゃないですか。で蓋を外すと彼らそれ以上飛べなくなっちゃうんですよ。
はい、そうですね、はい、
だからもう自分たちで限界決めちゃってるじゃないですか。
そうですよね、
人間も多分一緒で、うん、壁があると思ったら
そうです、ね、
ダメなんです、まあ、ミッシルのね某有名な曲なんかありましたけど、そういうの
そうですね、なんかそういうのありましたよね。
あのただね、うん、乗り越えちゃえばいいんですよ、そんなもん、うん、乗り越えられるんで。
そうできるんですよね。だからもし小さい子を持ってらっしゃる親御さんがもしこれ聞いてらっしゃるとしたら、まあ、申し上げたいのは、その子供に対してもやっぱりそのお前はお前だったらできるぞっていうメッセージを常に送ってほしいなっていうふうに思いますよね。
あとそういうね、その結果子供がもう自分がやる自分がやるってなったら、
う
もうどんどんやれっていう。
そうそう、でやらせてあげればいいんですよね。で僕もよく考えたら親にそうやって育てられたかなと思うんですよね。で僕が小学校の時に、あ俺アナウンサーになりたいって言ったら、いいねって言われたし、
普通の親はそんなあんたできるわけないじゃないみたいなこと言いますよね。
とか、あの俺ミュージシャンになりたいとか言ったら、もういいじゃないって言われたし、僕将来海外に行きたいなとか言った時、あの小学校5年の時に言ったんですよ。そしたら、いいよとか言って、それね、お父さんできなかったからね、お前がやりなさいみたいなこと言われましたしね。結構自由奔放に育てられたっていう。
それ、それ子供の才能伸びますよね。
うん、と思いますね。でね、やっぱり自分で本当高校の時も本当ね、寝食を忘れて音楽に打ち込んだ時期があったんですけど、はい、でもね、やっぱね、限界にぶち当たりましたね。あ、俺やっぱ才能ね思って、でまあ今こんなことやってますけどね。でもそれも諦めないでコツコツやってると、まあ趣味の範囲なんですけどね、今こっちでニューヨークでいろんなプロのミュージシャンたちと一緒にやる機会とかもあるんですよ、
は
い、
あ、そうなんですか。
だからね、諦めなければね、いつか夢は叶うなっていうのをねすごく思ってますよね。で僕ボランティア活動もいろいろやってまして、さっきちょっとゴミの話しましたけど、ウェストビリッジっていうマンハッタンのある小さい、はい、特定の地域で、テルさんにも一度ね、
そうです、一度ちょっと参加させていただいたんですけど、
そこでゴミ拾いボランティアやってるんですよ。でゴミ拾いボランティアっていうと、なんか日本では結構やってる人いるんで、なんだって思われるかもしれないんですけど、アメリカではそういう発想がないらしく、そういうことやってる人はいないんですよね。でボランティアっていうとね、僕もやったことあるんだけど、ペンキ塗りのボランティアとかあるんですよね、はい、あとね、教会行ってホームレスの人たちにその食事配るボランティアとかもありますけど、はい、お掃除っていうのはね、あんまないんですよね、うん、でしかもゴミ のストリートに落ちてるそのゴミを拾うっていうのは汚えじゃねえかと、あんたら気違いかと、俺は病気かと。
だって最初さっき言ってましたけど、タバコの吸い殻をこう拾ってたら目の前ですもう。
そうそうそう、
わざと捨てていく人とかもいたんですよね。
これ見よがしにね、の吸い殻へっとか言って、ね、捨てていくんですよ。だから最初でもうね、続けて10年間やってるんですけど、最初の頃は本当そういう対立が多かったですね。道行く人たち喧嘩になったりでね、なんか言い合いになったりとか、なんかそういうの結構ありましたけど、うん、10年続けたらもうガラッと変わったというか、もう本当感謝されることが多くなったし、そのこの間なんか、おーっつって、あんたたちついに会えたよとか言われたら、ついに会えたってどういう意味だとか思ったんだけど、いや探してたんだよとか、そう噂聞いてね、そういう人たちがいるって、そんな奇特な人がどこにいるんだと思ってて、言ってずっと探してたの、やっと会えて嬉しいよとか言われて、どうやったらあなたたちの活動に協力できるんだとか言って、ドネーションは受け付けるのかとか聞かれて、あ、もう大歓迎ですとかいうね、そういう会話をしたんですけど、え、そこまで来てるのみたいなことになってね。
あそこまで来てるんですね、活動も。
そうそう、みんなだからね、冷たくないんですよ。最初冷たかったんですけど、本当にね、目が温かいというか、行く、はい、道行く人のね。で最近になってちょっと2年ぐらい前になるんですけど、向こうの方からですね、アメリカ人のあるそのコミュニティグループがあるんですよ、
はい、
そのちょうど僕らが掃除してるウエストビリッジのあたりを人を雇ってね、掃除をしてもらうという人たちがいて、で赤いつなぎを着たまあ元ホームレスの人たちなんかをこうみんな雇って、で掃除をさして、で街をきれいにするという、はい、そういうプロジェクトがあって、そういうのは慈善団体で、まあ、近くのお店とか個人とかから寄付金をもらってね、そういうまあ、ファウンデーションを作って、まあ、NPO みたいなのを作って、でそれでそういう人たちを雇うというような活動をしてるんですけど、でそういうセブンスアベニューサウスアライアンスっていう団体なんですけどね、でそういう人たちからオファーが来まして、はい、で一緒にコラボしないかっていうこと で最初はだから僕らお金出すから掃除道具とか買ってあげるから、僕らがお願い、はい、やってもらいたい指定の場所を掃除してくれって言われたんですけど、いや僕ら僕らでルーティーンがあるので、お金出してくれるんだったら一緒に T シャツ作ろうよっつって T シャツ作ったんですよ。で、まあ、T シャツかかったコストの半分だけ出してくれたんですよね。まあ彼らも予算そんなにあるわけじゃないんで、でそういう T シャツを着るようになったんですよ。でそしたらより 何ていうんですか、認知度が高まるから、
ね、そうですよね、
目立つからね。で、あんたたち何やってんのというふうに聞かれる回数も増えて、いや本当ありがとうってね、本当今では、ね、感謝されるようになったんですよね。だから何言いたいかっていうと、やっぱりもう10年間ただコツコツとね、
継続して
バカみたいに本当続けてきただけなんですよ。だからその中にはいろんなことありましたよ、うん、だからさっき言ったようなその道行く人との喧嘩もあったし、この活動って本当意味あるのかなと、単なる俺らのね日本人の自己満足じゃねえかとかね、いろいろ悩みはあったし、で集まってくる人の間でもなんかすごい変な人たちがいて、はい、なんかすごい意地悪するような人とかいじめをするような人が入ってきたりして、でなんかねこう人間関係崩れたりとか、なんかそのいろんなことあったんですけど、でもそれでもまあ続けてこれたし、その続けてきた、それでなんとなく
認め今に至るっていう、
そう今に至るっていうことがあるので、何でもやっぱ続けるってことはすごい大事だなと思いますよね、うん、
多分その乗り越えてきた壁って絶対自分の糧になるじゃないですか。
そうですね、だからその壁をね一個ね、最初はなんかすごい高く見えるんですけど、でも高く見えるのはなぜかっていうと、そのレイヤーになっていて、その
そうですね、
こう先が見えないから高く見えるんですよ。でも最初 の, 1枚目のレイヤーっていうのはすごく薄いんですよ。それが重なってるから厚く高く見えるだけな話だって、最初1枚だけちょっと破ってみたら、なんだ
いけるじゃん
いけるじゃんなみたいな、
なりますよね、
なると思うんですよね。だからそこをちょっとやってみる勇気を持って、だそういうちょっとした勇気、チャレンジ精神っていうのがものすごく大事だなっていうふうに、うん、今振り返ると思いますね。
でもテリーさんからの若者へのメッセージは、もう限界を作るなというと継続は力なりっていう、
そうですね、はい、
これを熱いメッセージとして今日はお聞きしました。
はい、
今日は
ありがとうございます。
いえいえ、あと、動画の、その下に、コメント欄のところにテリーさん の, その活動の URL とかも載せておくので、
はい、
ちょっとぜひ、
はい、
興味ある方は見てください、これを、
はい
はい、
よろしくお願いします。
今日本当にありがとうございました。
いや、こちらこそ、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。